私たちは主イエス・キリストを誇ります。私たちが自ら持つものには主の前において何一つ誇るものがないからです。ただ主イエス・キリストの救いのみを誇ることができるからです。私たちが何か誇れるもの、そういったものを持ちたいと思うのは自然なことだと思います。自分に何か誇れるもの、自慢できるものがあればいいなと考える。それは皆さんにもよくあることでしょう。例えば、自分は勉強ができる。この科目なら誰にも負けない。そういうふうに何か自信を持てるものがあると、私たちは自分自身を少し安心させること、あるいは満足させることができるのです。あるいは何かスポーツでは誰にはもう負けないっていうものがあれば、それは誰かにとって自分を認めてもらえるきっかけにもなると言えるでしょう。大人になればお金をたくさん持っているっていうことをあるときは誇りたくなるかもしれません。仕事で言ったら大きなというより高い役職に就いたりすることを自慢したくなるときもあるかもしれない。私たちはそうやって自らのうちに自慢や誇りを見出したいと思うのです。それによって自分のことを認めたい、認められたい、そういうことを願う、そういった経験は皆さんあると思うんです。しかしそれは同時にその自慢がどこかで崩れるということも経験するということではないでしょうか。勉強やスポーツで言えば周りを見渡せればどこかに自分より点数の高いものがいる、自分とは違う才能を持っている人がいる。金をどれだけ持っているか比べれば金持ちは他にもたくさんいて、その金持ちを数え切っていっても金以外に誰かが何か持ってたらその序列も覆ってしまうかもしれない。そうやって比べていくと実はキリがない。私たちが普段の生活で何か誇りを抱くこと、それはそのこと自体は否定されるべきことではないでしょう。しかし限界があるということも私たちは見つめたい。私たちは完全に自慢できるもの、誇れるものなどを自分のうちには持つことができないのではありませんか。私たちは今教会に集まっています。教会というこの場所でも人の何かを誇りたくなる誘惑があるということは事実です。例えば牧師、聖書の勉強をたくさんしている牧師が自分は聖書の研究たくさんできるって言ってそれを自慢したくなることもあるかもしれない。あるいは説教やスピーチの力がたくさんあるって思ってそれを自慢したくなる、そういう誘惑があるかもしれない。教会の大切な働きを担う長老も長老になってから何年ですっていうことを人に自慢したくなる時があるかもしれない。教会に集う皆さんの中でももしかしたら礼拝出席何回続けて来られましたとか何年ずっと休んでいませんとか、そういうことを誰かに言いたくなっちゃう、自慢したくなることが、そんな誘惑があるかもしれない。今言った例えは決してそのこと自体が悪いと言っているわけではありません。ただ教会で、つまりは主なる神様の前で礼拝を捧げるこの場で、私たちは自分の何かを誇ることは果たして可能なのでしょうか。それは主なる神様への信仰において果たしてふさわしいのでしょうか。聖書は人の側にある何かを主なる神の前で誇るのは 無意味でむしろ恥ずかしいことだと伝えます。そしてあなたたちはそんなことを誇るなと伝えるのです。今日私たちが先ほど礼拝で聞いた御言葉がそういったことを伝えていた言葉でした。特にその一つ、聖書の新約コリントの信徒への手紙1の第1章26節から、ここでもそのメッセージが込められていました。コリント教会の信徒にもそういった人の側にある誇りに頼ろうとしてしまう者がいたと私たちは聖書を読んで知らされるのです。私たちが今日聞いたコリントの信徒への手紙1の箇所の少し前の方の1章全体を読むと分かってくることなのですが、実はコリント教会では自分たちの知恵を重んじる傾向があったということが分かります。主イエスキリストのことを研究してその教えをよく分かったように思えるようになってくる。私たちはその知識がたくさんあるといったことを、そして誇ろうとするようになっていったと言ってもいいでしょう。さらにはその知識を高める中で他者と比較をし、派閥を作り、そして他者に自らを認めさせようとまで思っていったということが実は記されているんです。そんなコリントの信徒たちに伝道者パウロは伝えるのです。私たちはただ十字架の主イエスキリストによって一つにされるのだ、十字架のキリストにこそ人間の知恵を超える主の救いの知恵があるのだと。さらに今日私たちが読んだ箇所でも伝道者パウロは伝えます。26節からどうぞお聞きください。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため世の無に等しいもの、身分の卑しいものを、見下げられているものを選ばれたのです。ここに記されているようにコリント教会には実際学問を持たなかった人や社会的には地位の低い人が集まっていたということが知られています。当時まだ地位が低かった女性たちや奴隷たちが多く集まっていたのではないかと考えられます。実はそういったコリント教会のもっと前の時代、主イエスキリストが伝道なさっていた時もイエス様は貧しい人、あるいは社会から嫌われていた人、それは貧しいやもめや病人、あるいは当時の社会でユダヤの社会で嫌われていた徴税人などという人たちとも一緒に食卓を囲んだと伝えられています。福音書を読むとそういった人たちとも神様のことを語り合ったと記されているのです。主イエスもこの世の知識人や権力者、地位の高い人だけを重んじたわけではなかった。ただここで確認したいことがあります。主イエスは学者とも聖書の話をしました。金持ちとも主なる神の御言葉について話をしたんです。 ということは、主イエスから見れば全てのものが、学問しているものもしていないものも、貧しいものも富めるものも、皆主の導きと言葉を必要としている、主なる神様から離れた罪人に変わりはなかったということです。コリントの信徒への手紙に戻りますが、伝道者パウロも、あなたたちは比較的知恵がなかった、経済力がなかった、地位がなかったということで、それでよかったねって言ってるわけではありません。あるいは私たちここに集う教会の皆さんも、あんまり勉強がまだできないとか、あるいはすごい大金持ちじゃないとか、あるいはすごい地位が高いとかじゃないなって思って安心して、あ、よかったって思うために、この聖書の言葉があるのではない。神様の前にどれほど知恵や地位があっても、どれほど力を持っても、それは無に等しいんじゃないかということを伝えているんです。大切なことは、神様の前に自らのどんなことも誇らずに立ちなさいということです。パウロはそのことを29節で伝えています。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神の前で、この言葉が私たちにとって大切なものとなる、そう思います。もし私たちが今、自分は神様の前に立っている、今私は神様の前にいるんだっていうことを実感する時があったとします。その時私たちは何か神様に向かって自慢できたり誇ったりすることがあるでしょうか。いや、むしろ私たちが神様と面と向かって一対一で立った時、私たちは多分自分の小ささや足りなさや弱さや悪さを自覚することになるんじゃないでしょうか。そして自分には何もないと思うのではないでしょうか。誇るものなどなかったと気づかされるのではないでしょうか。私たちが神様の前にいるということを実感する時があるとしたら、まず一つ、それは礼拝の時が挙げられると思います。まさに今この時です。日曜日教会に来る時、それは神様の前に神様の言葉を聞いている時と言えます。その時私たちはもしかしたらあまり誇るものを自らの中に見出せないかもしれない、そう思うのです。そしてもう一つ、主の前に立っている、主の前にいるということを深く実感する時が教会にあります。それが洗礼の時です。教会では神様への信仰を言い表して教会の一員となる時があります。それが洗礼です。その時こそ神様と自分という一対一のことが、その間の関係が明らかになる時と言えるでしょう。今日私たちが読んだコリントの信徒への手紙でも、伝道者パウロは最初に伝えていたんです。26節の言葉ですが、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。これ私たちの感覚、私たちのことに当てはめれば、それは洗礼を受けた時のことと言えるでしょう。教会に来るようになって、まだ洗礼を受けていない方は、洗礼を受けるときってどうなるんだろうって想像しながら思い浮かべてほしいんです。あるいはすでに洗礼を受けた方は、自分が洗礼を受けたときのことを思い出してほしい。皆さんは洗礼を受けたとき、あるいは受けるときに 神様の前で誇れることが何か持てたでしょうか、あるいは持てると思いますか。なかったはずです。ないはずです。洗礼の前にどれだけ聖書を読み学んでも、どれだけ礼拝出席を重ねても、どれだけ教会で役割が与えられても、どれだけ信仰の力が大きくなったと自分で思っても、それを神様の前で誇ることができるでしょうか。ほら神様、私はこれほど聖書読んだよ、信仰でこういう危機を乗り越えたよ、教会でこういうことしたよ、金がある、権力がある、そんなことを言っても、それが洗礼の理由にはならないのです。洗礼の瞬間のことをあんまり覚えていない人もいるかもしれません。すごく前に洗礼を受けたとか、あるいは教会では小児洗礼、小さな子どもの時に洗礼を授けるということもあります。そうするとほとんど記憶がないかもしれない。でもまさにそれこそ自分の中に誇るものが一切なかったということになるのではありませんか。ではそんな洗礼を振り返り、あるいは想像し、私たちは何を誇ることができるのか。私たちはただ主を誇るのです。こんな何もない私を、神様の前には何も誇ることがない私を、あなたは救ってくださいました。選んで導いて教会に来させてくださいました。洗礼を授けて洗礼の時まで導いてくださいました。私たちの知恵や力や地位で私たち自身は救えないのです。ただ主イエス・キリストが私たちを深く憐れみ、私たちの罪を背負って十字架にかかってくださったことでしか私たちは救われないのです。その主イエスが復活させられることでしか私たちに新しい命への希望は与えられないのです。私たちは洗礼の時を思い返し、また洗礼の時を想像し、ただ神様に祈ることしかできないのではないでしょうか。主なる神よ、私にあなたを知る知恵も信じる力もありませんでした。今もありません。しかしそんな私をも選んで、イエス様の十字架と復活によって救ってくださったあなたにこそ大いなる知恵と力と栄光があります。私はただそのあなたにすがります。感謝します。そしてあなたを誇ります。今日私たちが聞いた新約の御言葉の後半30節からこのように記されています。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。キリストイエスに結ばれてと訳されているこの言葉、キリストイエスに入れられてと訳してもいい言葉です。主イエスに、その救いに入れられた者にとってはもう自らがすっぽりその主イエスに基づく歩みを始めているということです。私たちを救う神様の知恵も、私たちが十字架によって正しいとされ聖とされることも、罪に許されて贖われるということも、イエス・キリストが起源基盤となる、すべてが主イエスによって起こったことだと知るようになる。そのように私たちが主イエスのうちに入れられることで、 私たちの信仰も人生も主の十字架と復活を基盤とするものに変えられるのです。そして私たちは主イエスを誇ることができるようになります。教会はその主への誇りのみに心を抱く群れです。主への誇りのみを心に抱いて進む群れです。私たちは自分の知恵や力を他者と比較したりはしません。むしろ主イエスの知恵と力と栄光である十字架の出来事のみを見上げます。その救いに私たちを入れてくださった主イエスのことを私たちは誇ります。祈ります。主なる神よ、私たちがあなたの前で自らの知恵や力、立場や地位を誇ることがないようにしてください。むしろあなたの知恵と力と栄光であった主イエスキリストの十字架と復活を誇るものとしてください。私たちはあなたによってその主イエスの救いに入れられているものです。ここに集うすべての群れがそのことを誇り感謝しつつ賛美を捧げ続けることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。